Hey. This is our second Sunday in May.
5月の第2日曜日となりました。
Which means today is Mother's Day.
今日は母の日ですね。
So happy Mother's Day to all the mothers out there.
お母さん方、いつもありがとうございます。
And today is a very special day, not only is it Mother's Day.
今日は母の日だけではなく、とても特別な日なんです。
We are celebrating our 10th year anniversary of our church.
私たちの教会の10周年でもあります。
So it was exactly 10 years ago today that Pastor Rob sent us out and we started our church.
ちょうど10年前の今、私たちのロブ牧師がこの教会を送り出してくれて、ロゴスの教会が始まりました。
Yeah, in the beginning, it wasn't even called Logos. It actually was called Nakama Bible Fellowship.
一番初めは、ロゴスという名前もまだなくて、仲間フェローシップという名前で始まりました。
But yeah, a lot has changed, but we feel very committed, dedicated to, preaching God's word, so...Yeah, I'm glad to be doing that with all of you today.
それからいろんなこと変化もありましたけれども、ずっと神様の御言葉を学び伝えていくことにこの精神性取り組んできました。そして皆さんが私たちの仲間でいてくださることはとても感謝しています。
So let me pray and we'll continue our series in Ruth.
で、今から祈ってこれからルカのシリーズを始めます。
All right.Father God,
天のお父様、
we just thank you for being faithful to your church, these past 10 years.
過去10年間、あなたはこの教会にずっと忠実でいてくださったことありがとうございます。
We thank you for caring and protecting for all the mothers out there.
そしてまた、全てのお母さんたち、あなたが気遣い、そして守ってくださっていることありがとうございます。
So may we hear your word today to encourage us on this very special day.
そして今日あなたの御言葉を聞いてお互い励まし合い、そして成長していきますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.
So we're in Ruth chapter 2 today.
今日はルツ記の第2章に入ります。
And I want to go up to verse
12.
Okay, so let me read Ruth chapter 2, 1 through 12 today. Now, Naomi had a relative of her husband's, a worthy man of the clan of Elimelech, whose name was Boaz. And Ruth, the Moabite, said to Naomi,Let me go to the field and glean among the ears of grain after him, in whose sight I shall find favor. And she said to her, Go, my daughter. So she set out and went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the clan of Elimelech. And behold, Boaz came from Bethlehem, and he said to the reapers,The Lord be with you. And they answered, The Lord bless you. Then Boaz said to his young man who was in charge of the reapers, Whose young woman is this? And the servant who was in charge of the reapers answered, She is a young woman. She is a young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab. She said, Please let me glean and gather among the sheaves after the reapers.So she came, and she has continued from early morning until now, except for a short rest. Then Boaz said to Ruth, Now listen, my daughter, do not go to glean in another field or leave this one, but keep close to my young women. Let your eyes be on the field that they are reaping, and go after them. Have I not charged the young men not to touch you?And when you are thirsty, go to the vessels and drink what the young men have drawn. Then she fell on her face, bowing to the ground, and said to him, Why have I found favor in your eyes that you should take notice of me, since I am a foreigner? But Boaz answered her, All that you have done for your mother-in-law since the death of your husband has been fully told to me, and how you left your father and mother and your native land, and came to a people that you did not know before. The Lord repay you for what you have done, and a full reward be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. And this is the story of Ruth, of how it continues from chapter 1.
これがルツ記で第1章からの続きの部分です。
Right? We remember how Naomi and Ruth, they have lost their husbands.
Naomi とルツは、Naomiの夫が亡くなったそういう状態でしたね。
Right, they were living in the country of Moab for 10 years.
そして、二人は、モアブの土地に20年住んでいたのでした。
Because there was a famine in the land of Bethlehem. But now, upon hearing that God has visited his people again, they have returned to Bethlehem.
しかし今、神様はもう一度ご自身の民を帰り向けくださったと聞いて、なんとルツはベツレヘムに戻ろうとしていました。
And as we saw last week at the end of chapter 1,It is the beginning of the barley harvest.
で、先週見たように第一章の最後のところにそれは大麦の刈り入れの始まった頃であったということでした。
And so we pick up this story in chapter 2.
で、今日はこの話を第二章から始めます。
And it begins by saying, now Naomi. And so we see a transition here, a new scene from chapter 2.
ですね、第2章の始めにまずナオミにはとナオミで始まりますね。だから第1章のところからちょっと場面転換があるわけです。
Right. And we are introduced to a new character.
そして次に新しい登場人物が出てきます。
Right. And who is this character and what is his name?
この新しい登場人物はどういう人でどういう名前の人なのでしょう。
Right. His name is Boaz.
ボアズという人です。
Right, who is he?
この人はどんな人なんでしょう?
Somehow, it says that he is a relative of Naomi's husband, a worthy man, by the clan of Elimelech.
これは、ナオミで夫であるあったエリメレクの一族の一人で、土地の有力者であり、つまり同じ一族に属する人であるということです。
Right? It's very important that he's a relative of Elimelech, the lost husband.
ここで大事なことは、ナオミの亡くなった夫であるエリメレクの同じ一族、親戚である人、ボアズは親戚であったということです。
Right? Because I think very similar to Japanese society, it's very male-oriented. It's the family, is,I guess, head by the husband.
これはある意味伝統的な日本社会とも似ていてですね、男性中心社会なんです。表向きは全部男性が出るんですね。だから家族の代表といえば夫であり父親となるわけです。
Right, and I think in Japan when you get married, you enter, usually I think the custom is, you enter into the family of the husband.
で、伝統的に日本でも結婚すると嫁に行くと言って夫の家のその相手の家の習慣の中に関係の中に入っていくという考えがありました。
Right, you enter into the koseki, the family name of the husband.
日本には戸籍制度というのがあって、名字が変わるだけじゃなく、その正式な戸籍のところも主人の戸籍の中に自分の名前が入っていきます。
And so it's very important about the husband's family line. You are entering into the family line of the husband.
だからですね、自分の夫の家族、親戚関係のですね、家系図っていうのがすごく大事になるんですね。その家系図の親戚関係の中に結婚することによって、正式に、一員となって入っていくわけですから。
Right, but now we know that the husband Elimelech has died, but now somehow a relative named Boaz is here in Bethlehem.
で、私たちもすでに知っているように、その大事な男性のエレメレクっていうご主人がもう亡くなってしまっているんだけれども、でもエレメレクと関係のある親戚のそのボアズという人はまだベツレヘムに残っていたということがわかります。
Right, and another important point is that it shows that he is a worthy man. He is a man of God somehow.
で、またこの人はですね、土地の有力者であり、つまり人に重んじられているような立場の人であったということです。
Right, he has respect from around him, and he is a place of honor.
この人を周りの人から尊敬を集めていて、まあ、名誉あるそのような長老みたいな風に見られてた人です。
Right, but that's so far, that's as much as we know so far.
まあ、ここまでのところを私たちは分かっているわけです。
But from chapter 2, it's a glimpse of hope, right?
でもこの第二章のところからちょっとだけ希望の光が見えます。
And then in verse 2, we find Ruth now, with the camera sort of shifts back to Ruth.
で、今度第二節からですね、ルツという言葉が出てきまして、今度は映画で言えばカメラがルツの方に向かっているわけですね。
Right? And she says, let me go to the field and glean. Right?、うん
な、ルツは言います。どうぞ畑に行かせてください。落ち穂拾いをしたいのですと。
Right, and it seems kind of abrupt, right, when you're reading this story.
なんかこれ読んでると、突然っていう、ちょっとどうなったと思うとこだと思うんですね。
Right, they just gotten back from, you know, walking all the way back from Moab, and all of a sudden now, Ruth, you know, it's not like, okay, there, she's gonna rest a while, and she's gonna, you know, find out where everybody's living, kind of make sure where she... No, it's like right away, she goes to get some food.
その前の部分ではですね、ナオミとルツがモアブから長い道のりをずっと歩いてベツレヘムに帰ってきてるはずなんですね。だからここではですね、帰ってきてどこに住もうかとか、周りの人のはどうなってるかとか、そういうなんか手探りっていう場面があるでも不思議はないのに、そこは全然なくて突然ですね、私を落ち星らに行かせてくださいってルツが言うように始まっています。
Right, I think usually if I were to move, I moved about 3 years ago right now here to my current apartment. But, you know, usually after we move, you know, there's like a 1 week period where, you know, you want to find out, you know, who your neighbors are, kind of where the nearest supermarket is, where the parks are, where the school is. You kind of want to start adjusting to your neighborhood.
私がもし引っ越すのは、まあ今までだったマンションでアパートに3年前に引っ越ししたんですけど、引っ越したら大体1週間ぐらいはですね、子供の学校はどこにあって、買い物するとこはどこにあって、駐車はどこにあって、近所の人にもご挨拶しないといけないし、なんかそこの場所にとりあえず落ち着くために1週間ぐらいは必要です。
Right, but there's none of that. She just immediately she goes to find food.
でもですね、すぐにルツは何か食べるものを手に入れてこなくてはっていうふうに言っているのです。
Right, to help herself and her mother-in-law.
自分と、そして姑の何のために何か手に入れたいと。
But then the interesting thing comes in verse 3 towards the end.
で、その次ですね、第3節のところに興味深いところが、ことが書かれているんですね。
Right, in the middle of verse 3,she goes out, and it says she happened to come to the field belonging to Boaz.
で、三節にですね、ルツは畑で落ち穂拾いを始めたが、それは計らずにもエリミルクの上部の国に属するボアズの畑の牛があったと書かれています。
Right? In Hebrew, it says, by chance, she came across the field of Boaz.
で、ヘブル語ではですね、計らずもというところは、偶然っていう 意味の言葉で、ボアズの畑になってたって書かれてるんですけど。
Right. And it's funny that it's like she go, you know, she could have been to any field, right?
なんか面白いですよね。ルツは、もし、どこの畑にでも行く可能性はあったわけですよね、そのあたりの。それなのに、
She ends up in the field of her late father-in-law's relative.
なのに気がついたら、亡くなった舅の親戚の畑にいたのです。
Right? And of course, we as, you know, the readers of this story know that it's all God who's been acting behind the scenes to make this happen.
そして私たちこのルッチを読むものはみんな知ってますよね。こういうことはね、すべて神様が後ろでこのようにしてくださって導いてくださってるのだと。
Right, and that of course is what the author wants us to feel, that God is so working behind the scenes in this story.
それはもちろん著者はね、感じてくれるはずだと思って、その神様のという言葉を出さずに、ここで神様の働きを説明しているわけです。
Right, because next, right in verse 4, right, she's by chance in the field of Boaz, and what happens in verse 4?
で、3節のところで、計らずもって出ているので、その直後に4節には何て書いてあるでしょう?
Right, behold, Boaz came! Behold, here he is!
ちょうどその時、ボアズが来たって書いてありますね。
Right, it's like, oh, and here is the guy that we've been waiting for.
これこそ待ち構えて待ち望んでた人、その本人がやってきたわけです。
And look what he says to his servants, his workers, his employees.
で、そしてその畑で働いている人たちに、ボアズが言った言葉を見てみましょう。
Right? May Yahweh, may the Lord be with you.
主があなた方と共におられますように。
Right? And the people with one voice answer,The Lord bless you.
そしたら働く人たちは声を揃えて、主があなたを祝福されますようにと答えました。
Right, a very standard greeting, and yet this shows the devotion, the commitment that Boaz had to God, to Yahweh.
これは本当にすごく尋常な普通の挨拶言葉ではありますが、またボアズたちがどれほど神様に深い信仰心を持っているかということを表す言葉でもありました。
Okay. And then there's this sort of conversation. Boaz, we finally see Boaz, and he starts talking, starts questioning, who is this woman, this Ruth?
So, で、ここからですね、会話が始まるんです。Boaz の個人的に話している言葉がここに出てきます。Boaz を聞くんですね。この娘は誰の娘か、この人は何をしているかと。
Right? Now remember, Boaz now, he could have done anything to this woman who is not Israelite.
もちろん考えてくださいね。ボアズというこの有力者の男性はですね、外国人にある、まあ、モアブなんですけど、直前に畑にいるのを見つけて、どんなことでもしようとする思いができたんですよ。
But listen from verse 8 to his response to Ruth, how he talks to her.
でも8節からですね、ボアズがルツにどんなことを言ったかを見てみましょう。
Okay, and let me just read it in English. So verse 8 and 9.
8と9節日本語を読みください。
Now, listen, my daughter. Do not go to glean in another field or leave this one, but keep close to my young women. Let your eyes be on the field that they are reaping and go after them.Have I not charged the young men not to touch you? And when you are thirsty, go to the vessels and drink what the young men have drawn. Do you see what Boaz is doing here?
これでボアズは何をしていると思われますか?
And then what's striking also is verse 10, Ruth's comment.
で、特に驚くべきことは、10節にルツが言っている言葉です。
She fell on her face, bowing to the ground, and said, Why have I found favor in your eyes that you should take notice of me since, and this is the key word in this conversation, in this dialogue, since I am a foreigner.
ここに出てくる言葉がすごく大事なところなんですね。この二人の会話の中で。ルツは自分のことを、私は外国人なのです。そういうなのになぜって言っているのです。
Okay. Now, the word foreigner should just jump right out at us when we're reading this conversation.
この会話を見ていると、外国人という言葉がなんか、浮かび上がってくるような感じなんです。飛び出してくるような。
Okay, what is so striking about Ruth using this word?
このルツがこの言葉を使うことがなぜそんなに驚きなんでしょう?
Right, because a foreigner, number one, has no rights in Israel.
まずですね、外国人であるってことは、イスラエルの地においては何の権利もありません。
Right, and remember, she's a woman. She's a female foreigner.
本当に女性であって外国人なのです。
She's at the bottom of society. She's at the bottom of all of her where she's living, that culture where she's living.
もう今彼女がついてきたこの地においてですね、女性であり外国人であるということは社会階層の一番下の下最低のところにいるわけです。
And yet, Boaz, what did Boaz say to her?
なのに、ボアズはルツに何と言ったでしょう?
Right?He starts off the conversation, remember back in verse 8, now listen, my daughter.
で、8節に戻りますがですね、娘さん、これ英語では私の娘よって呼びかけてるんですね。よく聞きなさいと。
Right? And then he includes, right, that the women that Boaz has appointed, has employed, you know, take care of her,But not only the women, but also the men.
そしてボアズは私のところの女性に若い女性についていっていいんだよっていうし、ボアズはですね、働いている男たちにもね、給与しておいたということも言うのです。
Right? Which means that this foreign woman is now being included in the family of Boaz.
ということはですね、この時点ですでにこの若い女性のルツは、ボアズの大きな家族の中の働く仲間の中の一員に入れられてきているということです。
Well, she's slowly being integrated back into society.
少しずつそこの社会に組み入れられていっているのです。
Right, the juxtaposition, the contrast should be very clear between Ruth and Naomi, who are women,with no standing, and Boaz, who is rich, wealthy, and has a lot of property and food.
まあ、ここに非常に鮮明な対照的なものが見られると思います。ルツとナオミ、女性であり、そしてもう何も自分たちの立場も持ち物もない存在である二人。で、かたや、ボアズはこの土地の有力者であり、富はあり、名声もあり、自分のために働く密会たちもたくさんいる人たちです。
And yet, here is this man of standing in Israelite society calling a foreign woman his own daughter. And,
そしてこのイスラエルの社会で、この立派な地位のあるこの男性であるボアズが外国人であるルツに私の娘よと呼びかけているわけです。そして、
And what's interesting is at the end of verse 9, he says, If you are thirsty, Ruth, if you are thirsty, go to the vessels and drink what the men have drawn for you.
で、9節の最後ですね、喉が渇いたら、ルツに言ってるんです、ボアズが。水釜のところに行って、若者たち、これの若い男たちのことですね。男たちの組んだ、もう飲みなさいと言っています。
If you recall, right, in John 4, there's a famous story about a Samaritan woman drawing water from a well.
ヨハネの福音書の第4章に有名なほらサマリアの女が井戸へ水を汲みに来る話が出てきますよね。
Right, and we know that in this culture, it's the women who draw the water.
その当時の文化の中では水汲みに行くのは女性でした。
Right, the women go to draw the water and come back to the house so they can provide the water for that day.
で女性が水汲みに行って家に持って帰り、そしてその日家族が飲む水を用意するのでした。
Right. the women drawing the water for the men, for the family.
女性が男性や家族のために水を汲むのでした。
And yet in this story, we have the men drawing water for a foreign woman.
でもここでは若者たち、男性たちが外国人の女性のために水を汲むシーンが出てきます。
What Boaz is doing is that he's turning things upside down.
で、ボアズがしていることというのはですね、物事を上下をひっくり返すようなことをしているのです。
Right? He's giving this foreign woman who has no rights a privileged status in his community.
この、ボアズはこの何の権利も、立場もない外国人の女性であるルツに、ボアズの来ているこの社会の中で特別な恵まれた、まあ、特権的な立場でさえ言えるものを与えています。
Right? How would you feel if you were Ruth, right, in this story?
もし自分がこの物語のルツの立場であれば、皆さんはどのように感じますか、この時。
Right? You have nothing. You have left all your possessions. You have left your family. You have nothing. And yet here is this guy who you don't even know, who is treating you with honor and respect that you deserve.
自分はもう何も持っていない、何も持っていないし、立場もないし、それで家族も離れて、故郷も離れてこの地に来た、そんな自分と思っているところに、この年の有力者であり、立派な方である方が、私の娘よと呼びかけて、尊敬と敬意と心配りを持って扱ってくれる。
And then there's more though. In verse 11 and 12, the conversation continues.
そしてそれ以上に11、12節はこのように続いていきます。
Right. In verse 11, Boaz continues that, you know, he's heard of Ruth's story, that she has left everything to come here.To a foreign land, to a foreign people, to a foreign God.
十一節からですね、あなたが夫が亡くなってから、あなたが主のためにしたこと、そして父母や生まれた国を離れてここに来たことを私はすっかり聞いているとボアズは言います。
Right, and then at the end, Boaz ends his sort of comforting words to Ruth, saying, "May the Lord God of Israel, under whose wings." You have come to take refuge, repay all that you have done.
そして最後に純粋にもっとアズワルスにすごい慰めの立ち温かい包み込むようなこんな言葉を言っています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼のもとに酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。
Right? That in the beginning, Boaz says, you know, I know how you left your father, your mother, and your native land. This is, as I said last week, recalls the story of Abraham.
11のところにボアズ言ってますよね。あなたは父や母、生まれた国すべてを残してきたはずだと言っているこの言葉は私たちにとっては、先週話したアブラハムのことを思い出させる言葉でもあると思います。
And what it also should recall is that God promised to Abraham, this man who left everything, blessings.
そしてまた同時に、すべてを故郷に残して出たアブラハムに神様は、祝福を約束なさいました。
And so in this story too, there's a glimpse that blessings will come to Ruth.
だからこの物語のこの時点で、きっと、ルツにも祝福が来るはずだという希望のほのかな光が一つで見えるのです。
Because Boaz also then continues to pray that may the Lord repay you, Ruth.
そしてまた、ボアズは続けて祈ります。主があなたのしたことに報いてくださるように。
Right? Under whose wings you have come to take refuge, and that's a beautiful image.
あなたがその翼のもとに酒どころを求めに来たイスラエルの神から素晴らしい表現ですよね。
Right? Imagine, you know, in Psalms it says, God is like a mother hen taking care of her chicks.
詩篇の中にこういう場面が描かれています。神というのは自分の下に雛鳥を集めるようなメスのお母さん鳥に似ていると。
Right, and there are two sides to that image.
そのイメージには二つの意味があります。
Right, there's the side of the baby chick, right, being defenseless and just putting everything into the trust of the mother.
まずですね、ひな鳥の方ですね、もう無力で自分ではどうしようもない、でも全てもう信頼しきってお母さんに守ってくれるというところに安らいでます。
And then there's the picture of the mother hen who's wrapping the chicks, protecting them, making sure that they're safe.
そしてお母さんの鶏はですね、舌というのを全部自分の舌に集めて、一つも何の怪我もさせないように全部を守りきっているお母さん鶏がいるわけです。
And so I want to look at those two images and see what we can learn.
で、この二つのイメージを考えて、そしてそこから私たちは 何を学べるかを考えていきたいと思います。
Right, the first is the image of Boaz taking care of this foreign woman.
一つ目はですね、ボアズのこの外国人の女性を世話をしよう、気を付け遣ってくれているこの男性から学べること。
Right, bringing other people into the family of God.
他の人たちを神様の家族に招き入れること。
Right, remember in Deuteronomy, Moses is always reminding Israel, remember where you came from.
で、シナイ記のところを思い出してください。モーセはいつもイスラエルの人たちに、あなたたちがどこから来たことかということを決して忘れてはいけないと何度も言っているはずです。
Right, remember that you too were once foreigners in a foreign land.
モーセは言います。あなたたちもかつて外国の地で、寄留者であり外国人であったと。
Right, we as Christians need to always remember where we came from.
私たちクリスチャンも自分がどこから来たかをいつも心に覚えなければいけません。
Right, that especially for us who became Christians as adults, like, remember that there was once a time when we were very far from God.
特に私たちのように大人になってからクリスチャンになった者にとっては、かつて自分が神様からどれほど遠くにいたかということをしっかり覚えておきましょう。
And yet, Jesus risked everything, risked his life,to bring us into the family of God.
なのに、その遠くに離れている状態の私たちのために、イエス様はご自身の命をすべて危険に探し、犠牲にして、私たちを神様のご自身の家族に入れてくださったのです。
What are we doing to risk our lives for to bring other people into this family of God?
いや、私たちは、他の人たちを神様の家族に入ってきてもらうために、私たちの持っている何を、人生の何を危険にさらしてもいいと思っているでしょうか。
And then the second image is from the second dialogue, that how are we coming to God to find rest? How are we trusting God that He is going to protect us and to protect us and give us safety during this time?
そして二つ目はですね、私たちがこのような時に私たちを本当に守ろうとしてくださる神のところに、私たちはどのように先どころを求め、そこに近づこうとしているのかということです。
Right? Do we really see God as being this God who is like a mother hen, who is protecting us at all times?
私たちは本当に神様をですね、我が子を必死でどんなことがあっても守ろうとしている面取りのように、そのような方だと見ているでしょうか。
Right, especially during these troubling times, do we still find ourselves resting in God's hands?
この特にこのようないろんな困難のあるときに、それでも私たちはなお神様に安らぎを求めているでしょうか。
Right, are we going to God and trusting Him for all that He is providing for us, even in these times?
私たちはこの困難の時、こんな時にあったさえ、神様のところに行けば本当に守られ、安らぎを得られるという信頼を持って生きているでしょうか?
Right? Ruth had no idea whose field she was going to be in.
ルツにとっては 今日お仕事所に行く畑が誰の畑かもわかりませんでした。
Being a foreign woman, there is a lot that she is risking.
外国人の女として一人で畑に行くということは、たくさんの危険に、メインに会うことわかってて、それでも踏み出したのです。
And yet, God protected her.
でもそれでも神様はルツを守ってくださいました。
How are we risking things for God today?
じゃあ私たちはどのように神様のために自分の持っている何かを危険にさらしてもいいとしているでしょうか?
Knowing that God is constantly working behind the scenes to make sure that we're safe and protected.
そしてそれは神様がいつもいてくださり、目に見えなくても必ずいてくださり、守ってくださり、安全にしてくださるということを知ってそうしているのです。
Because we talked a little bit about Esther, but looking at this story, it never directly says that, you know, that God is doing this, that God is protecting. It doesn't say that, and yet we know as readers that it is God who is the main character of this story.
昨日エステル記のことをちょっと話をしましたが、この箇所、ルツ記を見てもですね、著者は神様がこういうふうに結びかれると、はっきり神様と言ってなくても、私たちの読み手は、ここは神様が働かされてて導かれてるって、皆さんはわかる箇所ありますよね。
Right, in our daily lives, it's hard to see maybe sometimes how God is working in our lives.
私たちの日々の生活では、その時はもしかしたら、神様が私たちの人生に今働いてくださると、わかるのは難しい時があるかもしれません。
It may be even easier to be angry at God for not being sort of like behind the scenes and doing things as we want.
逆にですね、どうして神様こうしてくれないのって怒りの方が出てきやすいこともあるかもしれません。
But I hope that we can rest in knowing that yes, this is this God that we trust, that we can trust with our lives.
でも私たちはこの神様を私は信頼しています。そしてこの神様に信頼することによって平安を得ていますということを選びますように。
Because he knows what's best for me.
なぜなら神様こそが私たちにとって何が最善になるかをご存知だからです。
And Jesus Christ already paid the price for everything.
そしてイエス様はすでに全ての必要な支払いを、犠牲をすでに払ってくださっているからです。
We follow Jesus who risked everything to bring us to God.
私たちを神様に導くために全ての犠牲を払ってくださったイエス様に従っていきます。
And this God doesn't deserve anything less from us as well.
そして私たちの信頼するこの神様は私たちが何をそれ値するのをしなくても全てのことを借金してくださるのです。
Amen.
Amen.
Let me pray. Father God, this Mother's Day and this 10th year anniversary, there's a lot to celebrate. We celebrate the faith of many women who have gone before us.
私たちの前に生きたたくさんの、女性のことを祝います。女性の信仰を祝います。
We celebrate women who have risked a lot to support us, our mothers, and the mothers, our wives, who do a lot every day to risk to support the family.
そして私たちをここまでしてくださったたくさんのお母さん方、そして奥さんたち、家族のために、子供のために自己犠牲を厭わない人たちのことをお祝いいたします。
And we also give thanks to this God who has been behind the scenes throughout this church in this past 10 years.
そしてまたこの過去10年間ずっと私たちの教会を支えてくださってた神様に感謝いたします。
Who knows the best for this church and who has protected us and guided us to where we are now.
そしてあなたが私たちの最善をご存じであり、そして守ってくださって、私たちは今いるところへ導いてくださいました。
And as we see glimpses of hope in the story of Ruth, may we too always cling to the hope that rests in you, Jesus.
そして今ルツの記の今の箇所に希望の光を見たように、 私たちも常にあなたの希望の光、イエス様にある平安にしっかりとそれを握っていきますように。
That we see a brighter future, a hope for this church, for this society, for the world today.
そして今日、この教会、社会、そして世界により大きな明るい希望を見ることができますように。
And when may we be a part of that? May we be a part of those people who can risk things to further your kingdom?
そして私たちもまた、その働きの一部、あなたの御国の拡大のために、危険を顧みない人々の一部となれますように。
To bring those who are far from you to into your family.
あなたからまだ遠くに離れている人たちをあなたの家族にもたらすために。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.